TBS Podcast Let's change the world together. TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
緊急事態宣言の対象地域、感染状況次第では追加もある。国会では今日、参議院内閣委員会で新型コロナウイルス対策に関する閉会中審査が開かれ、政府からは西村経済再生担当大臣や感染症対策分科会の尾身茂会長らが出席しました。西村大臣が緊急事態宣言の対象地域に関して感染状況次第では追加もあると述べたほか、尾身会長は宣言の来月7日に近づいても感染状況が横ばいか緩やかな改善にとどまった場合、今まで取ってきた緊急事態宣言のままでは無理で、それよりも強い対策が必要だ。休業要請も一つのオプションとしてあり得ると述べました。このほか政府は通常国会で感染症法を改正し、新型コロナウイルスの感染者が入院勧告に反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すなどの罰則を設ける案を検討していますが、野党側は患者本人の権利と社会全体の利益のバランスにおいて慎重であるべきだと指摘しています。
それでは今日の参議院内閣委員会の閉会中審査がありました。そちらの音声を聞いていきましょう、はい、まずは立憲民主党杉尾秀哉議員と西村経済再生担当大臣とのやり取りです。
西村大臣に伺いますけれども、緊急事態宣言のさらなる追加というのは考えていないんでしょうか。昨日福岡県の小川知事がこういうふうに朝言いました。西村大臣から追加指定は考えていない、これが最後の船だと迫られたと、こういうふうに言っておりますけれども、この事実関係も含めて追加指定の有無を教えてください。
西村国務大臣。
私から何かこれが最後の船だとかそういった発言は一切しておりません。九州全体が増加傾向にある中で、やはり中心の福岡を抑えないと、これを早急に抑えないと福岡自身、そしてそれ以外の九州の地域も感染を抑えることはできない。早急に対策を取る必要があるということで申し上げたところであります。まあ、私のそういったセリフを勘違いして最後の船を取ってしまったという、撤回をされたというふうに聞いておりますけれども、当然感染状況次第では追加もあるということでありますけれども、
はい、杉尾秀哉君。
もうすでに最初の指定から1週間経っております。追加指定された自治体はあと3週間ぐらいしかありません。本当に1ヶ月で解除できるんでしょうか。尾身会長に伺います。1ヶ月で感染を減少させるのは至難の業だ、こういうふうにおっしゃってますけれども、この通りということでよろしいでしょうか。正直にお話しください。
独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身参考人。
日本社会全体が一体感を持って取り組めば、私は早期の鎮静が可能だと申し上げました。いわゆる、まあ、コロナ疲れということもあったと思いますけど、なかなか実際の国民の協力が得られなくなったということが事実がございます。でその理由は私は大きく分けて3つあると思います。一つはウイルスの特徴によって、まあ、無症状者の若い人が感染しているんだけども、それについてなかなかメッセージがなかなか伝わらない。で2番目がそれによって感染がまあいろんなところに広がった。それから3つ目はですね、一時今はもう緊急事態宣言があれ解消したと思いますけど、自治体と国との一体感というのが一時なかったということもあります。それから経済的な支援というのが必ずしも十分でないという受け止め方をされていたと、まあ、そういうようなことでですね、私は確かに難しいんだけれども、4つの条件がちゃんと満たせばこれは可能だということを申し上げて、その4つというのは、まあ、具体的な強い対策、それから2番目が国と自治体の強い明確なリーダーシップ、それから3番目は、まあ、法改正ですね、しっかりした経済支援等々のこと、それからそうした環境が整った上で国民がしっかり協力すれば比較的短期間にできるんで、ぜひそういうことをしましょうという趣旨のことを申し上げました。以上であります。
立憲民主党杉尾秀哉議員、西村経済再生担当大臣、そして尾身会長とのやり取りをお聞きいただきました。重要なやり取りいくつかありましたね。まず船に乗り遅れるな云々という発言自体はそうした発言はなかったということで、福岡の知事が撤回したよというようなそうしたような情報でした。で、加えてその尾身会長に対して、これ1ヶ月での緊急事態宣言解除、つまり感染 の、減少というものは可能なのかということに関しては、結構その丁寧に言葉を選びながら述べていたんだけれども、パッと見どれが論旨かもしかしたら分かりづらかったかもしれないので簡単に整理しますと、はい、一体感を持って対応すれば可能だと考えているというふうには述べたんですね。これだけ聞くととてもポジティブなんですけど、じゃあその一体感とは一体何かっていうと、いくつかの条件があるんだっていう話をしてたんですよ。で、今コロナ疲れとかでいろんな協力が得られにくくなっているので、その協力をしっかりと求めていけるような体制作りが必要なんだ、でそれさえできればいいんだということを言ってたんですね。で、それさえというのは一体何かというと、先ほどの最後に述べていた例えば、具体的な強い対策と、それからリーダーシップと、それから、経済支援などをしっかりするなどの法改正というようなものとかが整った上で国民が協力をすればということなんですね。ということは、国民と一体感を持つためにはまず国がやるべきことがいろいろあるということが、その尾身会長の発言の中から見えてきていて、実はそのやるべきことのいずれもまだ実行できていないんじゃないかとも取れる部分なわけですよ。だからこれ やればできますというふうに言ってるんですけど、ただそのやればというタスクをまだ国ができてませんよねっていうのが案にこう込められているところだったりするので、そうしたところが読み取れるすごい重要なやり取りだったなと思いました。続いて国民民主党の矢田和歌子議員と西村大臣とのやり取りです。
続いて飲食店への営業制限のエビデンスについて伺っていきたいと思います。はい、今ですね、営業時間制限、飲食店に限ってということでやってるわけなんですけど、去年のですね、この一時の宣言の時とちょっと比べていただきたいというふうに思います。まあ、去年ですね、第一次の緊急事態宣言が発出された時にはですね、これ、377人だったんです、新規感染者、今は7569人、20倍以上の数になっていますが、今回はなぜか飲食店、狙い撃ちのような制限のみ、前回は飲食店とは明言しなかったわけですよ。で、なぜ飲食店だけなのかというところ、そして8時以降という時間の制限、これ、かなりの声が上がってきております。どんなシミュレーションされたのかということであります。だって時間や場所ではなくて、8時以降にコロナウイルスが大きく拡大されるわけではなくてですね、で、場所も飲食店だけではなくて、やっぱりいろんなところで、例えば駅のホームだとか、コンビニの前とか、たむろして輪になって飲食してる子らいっぱいおるわけですよ。そんなのは制限せずしてですね、その時間や場所の制限ではなく、本来はその行為そのものに対する規制をかけるべきだったのではないかというような見方もありますが、いかがでしょうか。
西村国務大臣。
ご指摘のようにですね、これまでさまざまな知見で、内外の研究で、マスクというものの効用、これは非常に高く評価をされてきております。したがって、そのマスクを外す瞬間というのは非常にリスクが高い。ご指摘のように、飲食店で飲食する場合も外して会話をしてしまう、それがそれ以外にもいろんな場所で、タバコを吸う喫煙室なんかもそうです、マスクを外してタバコを吸うわけです、その時に会話が弾んでしまう、こういったご指摘を専門家からいただいているところであります。したがいまして、基本はマスクをすること、そして3密回避、距離を取りながらやるということですね、これが基本でありますので、本来であれば、これを何かみんなに義務付けてやっていただくというのは、もちろん一つの考え方ではありますけれども、国民の全員にこういった義務をかけることができるかどうかというところ、今の現行法の憲法の基本的人権も含めてですね、いろいろ考慮を考えた結果、なかなかそこに今の時点でその義務を課すことは難しいのではないかと。
国民民主党矢田和歌子議員と西村担当大臣とのやり取りでした。具体的な、店に入るなではなくて、こういった行動をするなというメッセージの呼びかけはどうかというような質問に対して、いや義務付けは難しいんですよというふうに回答したという場面でしたね。そうしたようなそのやり取りの中で、少し、途中になるかもしれませんが、最後の音声も紹介しましょう。日本共産党の田村智子議員と厚生労働省側とのやり取りです。
生活困窮への対応、これもいよいよ求められます。私も年末に新宿や池袋の公園で取り組まれた相談会に参加をいたしましたが、若い方々や小さな子どもさん、赤ちゃんまで連れた夫婦がですね、寒さに震えながら食料を受け取っていくと、これ本当に深刻な事態のまさに氷山の一角だというふうに思います。で、昨年4月から 一時的な生活困窮への対策として、生活福祉資金の貸し付けがコロナ特例として行われています。これ、6月の1ヶ月だけで、リーマンショック直後の2009年から3年間分の貸し出し実績を上回ったんです。それほどに生活資金がなく困っている人が多いということです。この貸し付けの返済について、当時の安倍総理は、所得の減少が続く住民税非課税世帯の場合には、その返済を免除をし、生活の立て直しを強力に支援すると、国会で繰り返し答弁されました。これ、返済時に低所得の状態であれば、返さなくていい制度だというふうに周知をされて、これも広く利用することになった要因なんですね。ところが昨年10月末、ある与党の厚労部会の衆議院議員が、インターネットを通じて、政府は一括免除ではなくて、返済期間である10年間毎年免除するかどうかの判断をする方向で検討しているということを情報発信したことで、関係者は大騒ぎになりました。今、さまざまな意見をお聞きしているところだと、1月中に返済免除の考え方を示すということでした。しかしね、今もって示されていないんですよ。これ、なぜ遅れているのか、また、全国社会福祉協議会など、制度の運用になってきた当事者からは、どのような意見が寄せられているのか、お答えください。
厚生労働省大臣官房、岩井審議。
緊急小口資金等の特例貸付につきましては、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしております。その詳細については、貸付を受けている方の実態等も踏まえながら、生活に困窮された方の生活にきめ細かな配慮を行うべく検討を進めておりますが、昨年末に全国社会福祉協議会から具体的な取り扱いについて要望をいただいていること、令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付について、償還の開始時期を令和4年3月末まで延長したこと等を踏まえて、さらに検討を深める必要があり、現時点で具体的な取り扱いは決まっておりません。償還免除の具体的な取り扱いについては、全国社会福祉協議会からは、償還免除の要件に該当する場合は、償還開始時に一括で全額免除する とすること等の要望をいただいております。
はい、困ったらお金借りてね、でもそれは免除するよって話を一貫してくださいというような、そういった要望のやり取りでしたね。日本共産党田村智子議員と厚生労働省側とのやり取りでした。
TBS Radio 905 発信型ニュースプロジェクトセッション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。